ケチな趣味ミスターコウキです。
はい、虫のどもん九太郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますと、うん、さあ久々に会いましたが、はい、お互い、
うん、
スーパーマン以来ですが、
そう、前回はあれだったからね、スカイプでやったから、ね、直接会ったのはやっぱ1ヶ月以上経ってるか。
もう全然経ってる ね、
うん、
もうだから本当今もう事実上4月
23か
3もんです、うんうん、ゴールデンウィーク前に会ってますっていうことで、
うん、
まあ、今回の映画は何ですかって。
今回はね、鍵泥棒のメソッド。
いやー、うん、来たねこれ。いやでもありがたかったのは、うん、きっと進められないと見なかったというのはこれも。
でも内田健二監督は結構好きなんでしょ
う。うん、でもこれなんでこれを避けてたんだよね。
マジで？え、なんで？
あの表紙がダメなのかな。
ああ、
なんか引かれなかったんだよね。
なんかハズレっぽい感じがするっていうことでしょ。
そう、なんかコメディ要素が強い、なんかに下へ手出さなかったんだけど、
自分もこれ聞いたのはたまたま偶然で、うん、たまたま知り合いが、
うん、
カバンの中に DVD 入ってて、
うん、あ、言ってたね、そう言ってた言ってたね、
マスマグラだったんだけど、うん、これ面白いって俺も言ったんだね、
うん、
僕が、
うん、
その人に、
うん、
いや面白くなかったって言ってて、
うん、
最近なんか面白くなったって、
うん、
本当ダバなしで、うん、聞いたんだよ。とてもいい話で聞いたんだよ、うん、そしたら鍵泥棒のメソッドが面白いよって、
うん、
あ、じゃあ見てみようってね、うん、まあ、人から勧められたやつってなるべく見なきゃなんないじゃないです
か、まあ、まあとりあえずね、
まあ、うん、だからあの大した期待もせずに借りて、別に監督が内田健二だというのも知らずに借りて、うん、ただ中心にただ借りてみたら、うん、面白かった
ね。これ良かった、うん、まあそんな感じで、そんな経緯で、
はい、
いきますか本編。
ああ、はい、
アブラカダブラ。
あ、じゃあ本編です。
はい、
うん、
いや面白かった。
面白かったよね。
見てよかったよ、
うん、これ結構たまに何回か見たくなる映画じゃない、
うん、これさ、うん、
でも多分その要素がちゃんとあるのが多分広末さんのおかげだという
僕ら、まあね、僕らにとってはね、
ああいう人が、
いや結婚したいね、
うん、そう、
でも結婚したいけど無理なんだな、多分向こうが 見,、ね、見切られちゃうね、
うん、
見限られちゃうよね、
うん、でもまあ、
いやよかったわ広瀬さん。もう聞くまでさ、聞いててもさ、ミスターグッキーいいよって言われても、
うん、
ちょっとねやっぱり抵抗してたんだよ。
あ、
まあそんなわけねえよと思いながら、
うん、
ある意味さ最初のオープニングシーン広瀬涼子の、ね、うん、水嶋から始まるからさ、かなえさんから、
うんうん、
あ主役なのかなって、
ね、あ思うよね。
でも確かにあの人の話でもあるもんね、結婚という部分では、
うん、そう最初は広瀬さんのね、あの、
うん、
します宣言のやって始まる、
うん、あれさ、もうあのシーン良かったよね。あのさ1回目なんかさ、うん、分かんなかったから2回目見るとさ、
うん、
いい人だよねあの人たち。
あ、そう
職場の人
めっちゃいい人。あれで普通協力体制でさ、うん、みんななって、しかも男の社員なんてこの職場からの方法はダメですかって言ってさ、あそこでもうこの職場の中では残念ながら、うん、
検討しました
が、うん、あの。
まあ、見て見合う人はいませんでした
みたいな。見合ったって言って落ち込むんだけど、まあでも協力体制ではあった、うん、その人
も。いやあれさ、まあ、1回目見たけどさ、ちょっとやっぱりこっちもさ、
うん、
てあもしかしてこの人みんな嫌われてるのかな、そういう空気読めない人なのかなっていう見方をしたけど、実はしんどい部下が一生懸命さ、
一人まずしっかりした部下が一人
でしょ、斜めにいる、
うん、あの人がちゃんと引っ張ってくれるから、
あの人のおかげだよね、
うん、周りに。
それでは皆さん、
多分あの人が普段からその
まとめて
るの、上司の考えとかをまとめてみんなに伝えてんだよ。
ああいう部下欲しいわ本当思う。僕も言葉足りなくてよく、ね、言われるんだけどさ、
うん、
もう本当に言われるんだけど、ああいう部下
説明して、ああいう人言ったら自分の気持ちとかも全部伝わる、
思いを伝えてね
重要だよね、ああいう人ってね。
顔ちょっと怖い顔してたから、もしかして悪い人なのかなと思ったけど、
最初ね、なんか笑顔も一切なくて、うん、普通に冷たい感じで聞き返すじゃん。
そうそうそう、
なんかいろいろ相手は決まって
ね、嫌味に聞くね、
そうそうそう、
聞いてるのかなって
思う。そうそう、
いやあれはねちょっとよかったわ、あの人。
そうそうそう、すごいいいよ、
うん、 1回目はちょっと、ね、その稽古あったけど2回目も見て知ってるから
笑えるし、あのホッケーさとかも
そう、あ疲れてんだなってちょっと安心したね、堅物だってな分かってたからさ、結構で数ヶ月以内に結婚するみたいな、
そうそう、一応ノートに目標立てる、あれも多分僕たちに似てるんじゃない、なんかノートにさ、いろんな予定とかを書いて、目標とかさ、そういう、
ね、A 型っぽい感じの、
なんかだから共感できるっていうかね、
ね、分かるなって感じだよね、
でまあ広瀬の求めるものが、まあ、努力家で健康的な人とかって最初に
あれも伏線だよね、
そう伏線なんだよ、
ね、アルバイト募集ね、かけてさ、
でまあ、あの次その広瀬のそのやつが終わったら今度香川さんが、出てきて、
ね、
あれ本当に殺したと思ってるね、
あ最初はね、やっぱりね、もうネタバレありでいきましょうか、ね、今回
殺し屋だって普通に思うよね、僕たちも見てて、ね、
もうそういう風に見なきゃいけないっていうね、そうそう設定なんだからっていう、
あ殺したなって、ね、普通にやってみて、だからこの映画の途中までネタ明かすまでずっと一応でもこの人殺してんだよなっていう目では見るよね、
ね、そう本当にそれしかないもんね、
そうそう
そう、そういう人との駆け引きはどうするのかなっていう楽しみ、
うん、
でまあ殺し屋近藤
っていう名前を使ってるんだよ ね香川が殺し屋の時は ね、
いやあと一人もう一人
酒井さん
の役は
これ
桜井
なんだけど、これもすごいんだよね、とてつもなくすごいっていうか、
このね、これはす 別の物語で一個なんだって言えばいいんだろうね、桜井さんいいんだけど、なんだろうね、このクズっぷりなんだけど、いや演技としてはすごいと思うよ、このね舞台役者なんだよね、
だすっげー難しいだろうねこれね、で自分やっててわけわかんなくなるんじゃないかなって思う、酒井さん本人も、
そうそうこれね、だから、ダメな役を演じつつその演技の中で、ね、記憶を失った山瀬近藤の役を演じなき
ゃいけない、すげえ難しいよねこれね、
で近藤はさ、近藤で、まあ、便利屋として殺し屋の演技をしてるわけじゃん、
そうそうそう、近藤はでも酒井さんよりはやりやすいのかなって思うってきっと、
演技上手い人だもんね、
そうそうそう、それだからまだいいんだよね、
そしてあのシーンがあるわけでしょ、教えるシーン、もう教えよう、
だからとにかくこの3人をまあ中心に回していって、まああのなんだろうね、あと伏線とかもいろんなところであったりするんだよね、あのなんか恋の音とかもさ
あ
ね、やっててよね、なんか
あの恋の音のシーン、
ね、お姉ちゃん
最初のきっかけはお姉ちゃんの会話でね、恋に落ちる時の音みたいな
音っていうなんかあってとかって、
そんなわけあるわけないって言ってたのに、あの音が流れて、
そう最後にちょっとあるんだけどね
あの音だもんね、
あの音だ、
嫌な音
でもあれその瞬間にあの音マッチしてるから本当にそう感じてるんだ
よ、あれうまいよね、その車がぶつかった時にね、
あの音がね、恋の音だって勘違いですよね、
ラスト桜井のところでも、あの音が、
あれも良かったよって、
あれね、あれもなんか金付けてほしかったよ、ね、近所で事故でも、
ああまあそうだけどね、
いや良かったねあれも、まあ、じゃあさ、まあ、この物語の中で好きなシーンって、
あ好きなシーン、いや好きなシーンっていうかやっぱり感動したのは、やっぱり香川さんのノート、
貴重な
記憶喪失でノートつけてなんとかね、本当の自分何なのか探ろうとして、好きなものとかさいろんなのあって、
そうだ、ちょっとね、さこれ、まあ、説明まあしないでいくか、そうだね、そうだし、いらないで、そうだね、
で、まあ、
書いてたよね、
でも最後にはいろんなもの消していくじゃん、もう最後に残ってるのがその
水島かな、
そうの名前だけが残ってるんだよね、あれあ
キュンって、
そうで、まあ最後のシーンだけど、
や
っぱあそこちょっとうるってくるんだよね、なんか、ね、
あれいいシーンだよね、
あすっげえいいなー
って、来るよねここね、
来る来る、
このね独身の男たちに、
あれだからね、これ見てる側もね、これ応援したくなるんだよね、香川さんと広瀬を、
ね、あまあそうだね、恋愛
うまくいってほしいってさ思うくらいにすげえいい感じ、
そうだね、そのきっかけはまあ桜井なんだけど、
まあでも桜井はね、
いやー本当ね大変だったと思うよこの演技が、
わけわかんない、 まあ、他にも出るのは、まあ、工藤純一だったっけ、あの荒川
義行、うん、
あれもいいよね。
あ、結構、
ね、あの人のあれ好きなんだよ、小銭に行って
殴る時ね、うん、あれも理にかなってるね。
あれも、うん、まあその方がね、
うん、
面白かった
けど、うんうん、
これがでも結構最後にまた出てくるんだよね、最後の方で、ね、
あの
握るまではやるんだよ。
あの血のトリックも良かったけどね。
良かった。
あ、確かにそうだなって
、
うん、暴くところも、
うん、
これ、あ、これ井上の森口さんね、
これも本当良かったよね。
分かった。いや、この人ね、うん、やっぱ
一番
悪女、
悪女だよね、はっきり言って。
いや、この人あのね、ヘイトフルエイトの憂鬱いたでしょ、女キャラ、すんげーかぶったわ。
あ
の感じ、
あんな感じか、
うん、ちょっとあの感じよりひどいけど、森口さんぴったりだわ。
うん、
で、あ、過去作もあるね、
書いて
ね。
過去作、まあ、内田健二さんの過去作、まあ、1作目はそれこそツタヤにも置いてなかった、ウィークエンドなんとかブルースだったかなんとかって。
うん、
だから見てない。それ見た、先生。
いや、見てない、見てない。
見てみたいんだけど、まあ、その次の運命じゃない人ってやつを、うん、まあ、この間初めて見て、こう面白かった、すげえ。
あ、Hulu のね、配信してたんだけど、今日見たらなかったから見れなかった。
そう、前見た？運命じゃない人
って覚えてないんで。覚えてるけど、出てる人は覚えてる、役者さん、中村さ
んっていう方かな。あ、そうそうそう、
主人公の顔はよく CM とか出てる人だもん。
うん、
どんな話なの？
いや、これもなんか、
なんか名前間違えるみたいな話じゃなかった？名前間違える、なんて言うんだ、
面白かったんだけど、ちょっと忘れてきた な
飯島とかいなかった、友達なんか、
あ、探偵いる
し、なのかな、
うん、その主人公の男の人の友達が探偵がいるんだ。その探偵とその主人公の彼女って人が、うん、まあ、急にいなくなって、
うん、
で、それ実はまあヤクザと、
うん、
付き合って、うん、まあ、お金だけ奪ってその探偵のところに逃げ込んで、うん、でもそれぞれのストーリーがちゃんとあって、
うん、
ね、その人の、
うん、
それ3人ぐらいいるのかな、そのヤクザの親分みたいなやつの主人のセリフもあるし、うん、っていうので流れてって、まあ、勘違いとかなんかそんなのとかでもあるのかな、あれで、いろいろぐちゃぐちゃなっちゃう。
ハッピーエンドなの？
うん、ハッピーエンドだったかな、ちょっと忘れてきてんだよね。
じゃあ、じゃあアフタースクールだね。
これが一番有名にしたやつでしょ、
吉田
さんも、
大泉洋、坂井さん、
うん、昔見てあんまり好きになれなかった
の、ね、ね、うん、
でこの間見直して、
うん、
でもやっぱ好きになれなかったな、これ。あんまり
やっぱどのシーンがやっぱりなんかピンとこなかったの、今で今見て思うのは。
ね、いや、これシーンっていうのは多分自分の好み、うん、好みじゃない俳優さんが一人いて。
誰誰？
あ、それあんまり言いたくないな。
誰言わないと分かんない、誰誰。
いや、でその人あね、やっぱ苦手なんだなっていうのが
認識。佐々木
蔵
之介、苦手なの？
うん、苦手なんだよね。
サマータイムマシン出てるよ、う
ん、いや
どう、苦手なんだ。
それでも苦手だね。
だいぶ出てるでしょ、アフタースクール。
アフタースクールほとんど出てるでしょ、
ね、
だから
狂言回しだもんね、
うん、これ好きじゃなくて、それが理由でもあるし、
うん、
先生、面白かったこれ。
いや、当時の方が衝撃受けたね、今 見直したけど、
うん、
当時の衝撃やっぱ大きかったね。
その衝撃ってどんな衝撃だったの？
いや、騙されたじゃない。
騙された、
やっぱりその、やっぱ大泉洋の演技
だよね。大泉洋が実は
知ってた、
そっち側だったと、
うん、知ってたんだなっていう、うん、写真見たところで、まあ妹なのね、妹なのにみたいな、
うん、あの人が妹だっていうね、あの人の名前ちょっと出てこなかった、
田畑さんね。
そう、田畑さんがね、本当は
口づきのもでしたよ、
うん、
うん、あそこもやっぱり騙されるから良かったよ。
あ、本当、
うん、でも大泉洋効果は強かったね。当時はそっちの方が強かったね。
あ、
僕はどうでしょうとか見てる方だから、
うん
うん、
このでも大泉洋って普段の大泉洋に一番近いよね。
近い、いい感じ。モジャーって言われてるんです
よ。そうそうそう誰がモジャーだとかってなんかそういうツッコミとかちゃんと入れてて、なんか面白かったんだ。
これね、 DVD でもコメンタリーも副音声もね、監督と大泉洋が2人喋ってるんだよ。これもおすすめかなと、面白い。
まあでも直接この映画に関わってる江戸川コナンの失踪事件ですね。
そうだね、これはね、ちょっと後半で話そう、これもうちょっとこれね、ちょっとこれだけちょっともしかしたら別撮りできるかもしれない。
いやいやいや、
いけるかな。
で、まさ、
はいはい、
まあ、本編っていうか、こっちの映画の本
話、はいはい、もう大事大事。
やっぱ、まあ、伏線っていうかさ、広末がさ、最初香川と偶然出会うじゃん、病院の前でね、
うん、そうだね。
その時にまあ方向聞いてさ話しかけて、
うん、
っていうなんかさ
桜井の家のね、うん、そう記憶ないから
あって、うん、まあそこへの出会い方も好きなんだけど、
車鍵を見せるの、
うんうん、
私持ってますけど、
あんなうまい感じいいなっていう
ね、目あるドラマだよな、ね、あれはまあ羨ましいドラマ、
羨ましいよね、はっきり言ってないけどね、うん、まあでもここでまあ加賀さんの家まで送るじゃん、
うん、
でなんか思い出せそうですかねとか
ってさ部屋入ってね、
その時に香川さんがちょっと間開けてさ努力してみますって言ってで、あそこで多分初めてキュンと、
うん、
努力家が好きだって言ってたから、努力してみます、だ努力してみますっていう言葉2回ぐらい言うんだよね、うん、香川さんこの映画で、
まあ、そこ自然と言ってんだろうね、うん、
その時やっぱり広瀬はちょっとキュンとした感じになってんだよね、2回ともね、
記憶あるさ、あのシーンで面白かったのが、部屋入ってさ知るはずない部屋なのにさ
懐かしい感じ
あれ言い方
でも加賀さんも
貧乏だった
から、やる前は貧乏だったからああいうようなとこにいたんだと
そう、
仮にいなくてもあの雰囲気懐かしい雰囲気あったら、
誰の方が懐かしい、あの部屋なんだ、桜井の部屋が、
う
ん、
ね、うちらも
懐かしい、
懐かしいなって思ってね、なんか別に
住
んだことねえけど、
だからね、あの感覚もちろんあれやりてるうまいよね、セリフが、
うん、
言い方も
そうだね、ちょっと自分で何書いてか分かんなくなってきてよこれあーそうだ、何か思い出しそうですかと努力してみると、
うん、
あーで、もう1回目は、
うん、
私、香川さんの香川さんとか、まあ別の名前で言うんだけど、
山
崎さんの芝居見てみたい、
あ、桜井さん
の、ね、桜井さんか、そうだ、桜井さんの芝居見てみたいですって言ったら、うん、まあ努力してみますってそこでも言うんであ
の、これも面白いけどさ、そう、さ、まあ、桜井は役者、ね、売れない役者なんだけど、オーディションとか受けてたんだよね、ただそれがたまたまさ連絡来てさ、行くでしょオーディションが、いや、あの香川さんが、評判いいんだよね、
そう、すっげえ評判いい、最初なんか役さ、チンピラのやつ欲しかったんだよね、でいっぱいオーディション来てるの、いや、こんなにいらねえよとかなんか言って、うまいんだよね、めちゃくちゃいきなり表情からさ、
うん、うん、やってたからね、
うまい、そうだ、まあ、香川さんっていうか、もともと殺し屋
ってい
うか、便利屋だから、いろんなコスチュームを持ってて、ね、いろんな芝居、多分ね、その道で自分でやってたんでしょ
うね、うん、まあ、それできて当然だって、
できて当然、だから結構、本番がちゃんとあるから、本番っていうか、本当の本番だよね、これ芝居じゃないからね、うん、できてるから、うん、だからもともと演技がうまいのは当たり前くらい、
そう便利、そう、あとさ、うん、このさ、そのシーンでさ、
うん、
そのシーンが終わった後、まあドラマがある中で家にさ写真が増えてるんだよ、
ああそうだったか、
写真があるんだけど、うん、もう現場で打ち解けてんだよ、みんな写真撮ったりしてる写真撮ってるんだ、現場桜井の部屋にはなかった、それ打ち解けてるんで、現場の人と一緒に
成功しだして
る、写真撮ってるもうだからもう桜井は売れなかったけど、
そうだね、
で、だからやり方次第ではいくらでも成功できるっていうね、見せてくれる感じは良かったね、
あと自分好きなシーンっていうか、まあ衣装部屋が好きだったな、
あどっち
あれ見るの、
あちあ
いや近藤の衣装部屋、あのいろんな衣装を置いてて、
ね、
マスクとかも、
そう桜井が
衣装面に並べてるし、しかも、
うんうん、
あそこもうちょっと覗いてみてえなっていう感じ
だったから、ね、綺麗だったね、あの家
マスク好きだな、でそう桜井の部屋ももともと汚かったんだけど、うん、近藤住み出してからすっげえ綺麗になってて
あれもね、なんか悲しいけど、ほんとそんな人なんだろうね、
人なんだろうね、
本当にね、部屋も、あれはよくなんかね、仕事もそうだし、なんかでやっぱしねえ、やれ努力次第なんでいくらでも変わるっていうのが、
うん、そうだよね、
すごい見せつけられ る桜井の逆にさ、桜井が住み出してから汚くなってるもんね、
そうそうそうあ、これも結構笑える、実際に絵で見ると笑えるよね、
すっげえ、
先生なんか好きなシーンとか、
いややっぱりさ、あのけそのまさにあのノートにさ泣き情報とか、なんか泣きやすい、うん、あのさ香里とあの桜井の部屋で、うん、山崎とか、まあ水嶋香里がご飯食べてさ、
あそこで泣くやつね、
してさ、あの泣きで、まあ、話をしててさ、でも記憶ないからさ、で結婚して、いきなり言うじゃん、結婚してくださいって、うん、でも記憶がないけどこの生活を見てくださいって、
うん
ボロボロだし、
うん、
もうこの私はダメな人間だから、
うん、
無理ですよって言ったら、 努力してくださいって言うじゃん、
うん、
そ
う
そ
う、
じゃあ私のために努力してください的なこと言って、うん、それ言われたら努力しなきゃいけない、
ね、
もう頼る人、ね、いないからさ、うん、あのいいシーン、なんか動く、あれは動くわ、男は惚れるわ、うん、
うん、あとはやっぱり葬式で結婚式の DVD
が あれね偶然ね失敗したんだけど、
ね、そう最初はその流れで行ってあの最後の方で、
ねね、葬式の見てるだけのシーンだと思ったら、
うん、結婚おめでとうっていきなり、ね、言い出して、ね、
いやあのつながってその後に2人でさ、
うん、
部屋行ってあの曲聴いて
あそこで曲聴いて
戻っちゃうもんね、あれもいい流れだよね、あの記憶戻り方はいいよね、うん、
でそっからどうなるんだって怖さも出てくるでしょ、うん、こちら、うん、うまくいってほしいのに、
うん、いきなり、ね、スイッチ、ね、ストップされたら、
あのスイッチ入ったらこう全くうちのも読めなくなるでしょ、
ね、もうどっちなんだろう香川さん、うん、どうするんだろう、
どうなんのって、しかもその時点ではまだ本当に人殺してるっていうイメージしかないから、うん、そうそう、まだ打ち明けてないからさ、
前科もあるし、ね、前科というかもうこれからね、
いくら、ね、いいことやったってあんた何にも人殺してるでしょ、うん、と思うけど、うん、まあ
どうすんだってね、うん、
あのドキドキするよね、あそこから、
で桜井も桜井でさ、
うん、
何かを恩返しというか何かをしようとして、
うん、
お金とか使っちゃったから、
うん、そうなんだよね、
そっちの方でも話が進んでそっちがメインになっていくけど、
うん、
あの流れうまいよね、
うん、けえな、
して演技論とかさ、
そうそうそう、
あれはもうギャグの
メソッド演技を勉強してるんで、
そう見つかってそこでできたよ、
心理的なやつで進めていく、最初の何ページしか読んでねえじゃねえかよバカ野郎って、
あの部屋にね、
うん、一番ダメなパターンで演技教えられるんだよね、
そう
桜井っていうか酒井さんっていうか、ま、まずこんがらがっちゃうから、
そう
酒井さんに教えるんだよ、香川
さん、ね、でも舞台やってたからちょっと自信あるけど、
うん、
っていうことでさ、
うん、
鼻天狗の鼻を折られる感じ、
うん、そうそうそう、
エアガンで撃たれるみたいな、こう訓練を受けて、
でそこで本当のこと言われるんだよね、逃がし屋をやっていたって、
うん、お前は昨日殺人鬼なんて言われたくないよ、うん、殺し屋なのに、
うん、でそこでうちらもホッとするとそういうことかと、
うん
うん、
で実はもう過去もずっとね、みんなこれ、あじゃああれもよく見たら最初のシーンも殺してなかったんだっていう、
う
ん、ちょっと見返したくなる気持ちにもなるし、
うん、そうそうそう、
もうそれ言われてたらでも坂井さん何も言えなくなっちゃうよね、
何も言えない、
もう
完全にだから手出したし
敗北だもんね、敗北だもん
ね、完璧で、なんかねこの香川さんの家のねあのベランダに仕掛けがあって、その扉、
うん、
隣の部屋の仕切りが実は回転して、
う
ん、隣の部屋も実は
そう思い込んで
持ち物なんだよ ね、
あれはいいよね、まあ、
あそこに逃げ込んで、要は工藤っていうヤクザの人が、うん、来たから隣の部屋に逃げ込むと、
うん、
でもこれも目立ってコナンに繋がんでるね、実はね、
もうちょっとね、じゃあ次コナンで行きましょうか、一回、
はい、
じゃあ一回切りますね、それでは皆さん、
あしたっけ
したっけ